radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は10月18日から、那覇市文化展物館3階のギャラリーで開催されています2017一線回紅型作品展についてお話を伺っていきたいと思います。今日お二人ゲストをお招きしました。まずは小磯恵美子さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして山口悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
お二人ともこれはご自分で染めた紅型ですか？
そうです。見事でしょ。
山口さんがゲット。
ゲット。
で、小磯さんがこれは雲に。
そうですね。
はい。はい、四季折々。
そうですね。はい、これも琉球の古典柄なんですけど。
はいはいはい。はい、鳥が飛んでいて山が見えてという、はい、そうですね、あれですね。
はい。
ご自分で。
はい。
なんかこうできるって羨ましいなという感じがするんですけれども、一つ染めて一千回。
そうですね、
というふうに書いてるんです。
粋な名前でしょう。
そうですね、こう一筋に染めるっていうような意味合いもあるのかなとかいろいろ考えたんですけれども、ね、現在紅型組合の理事長を務めている安曽幸子先生の紅型教室のメンバーなんですね。
そうです。
で、一千回ができて22周年、
はい、
で、はい、安曽幸子先生の紅型教室ができて36周年。
そうです
ね、はい、長いですよね。
すごいですね、はい、なんか大那覇時代があったって伺ったんですけれども。
そうですよね、私も知らない時代なんですけどね。それはね、
そこから安曽先生のその紅型教室っていうのは始まった
。もう本当に教室の先駆けでね、当時はいろんな方のバッシングも受けたって聞いてますけどね。ご苦労もあったと思います、いろいろ ね。
紅型って誰がも着れるものではなくて、やっぱりこう格式の高いものだっていうのがあるから、はいはい、なんでこんなしてから教えるねっていうのはあったかもしれないですね、
あったと思います。
はあ、今やでもお教室はあちこちにある、
あちこちありますよね。はい、いろんな教室、いろんなやり方でやってると思いますけども、うちの先生のこだわりは昔ながらの技法、うんうん、例えば染料にしても本顔料を使うとか、そういうもので、昔ながらシャバリをしたりという工程、蒸しをしたりという工程も昔ながらの技法で教えてるもんですから、うん、結構時間もかかりますし、うん、大変なことも苦労もいっぱいありますけども、見事です、うちの先生の指導は。
そうですよね。染料ももう本当に顔料を、はい、5種類6種類のものを組み合わせて、うん、もう16種類17種類という色を作っていくところから指導しています。
はい、そうなんです、ね、この顔料にこだわりがあって、今お土産品店とかにあるのは樹脂顔料なんですね、
はいはい、
化学染料なので、うん、まあ色落ちがそんなにしないんですけど、本顔料っていうのは例えば油絵とかあの辺にやるような材料なので、うん、5分にしてもこの貝殻をすりつぶした白とか、そういう天然のものなのでね、はい、なかなかそれはいつも朝教室行きますと、最初はその顔料の練りから始まるんですね。それのその練り具合でもって怒鳴られたり、練りが足りないだのとか言って、はい、何でしたっけ、あの寝る道具は、ちょっとトントン忘れましたけど、あの薬とかこう昔の人が
乳鉢ですね。
乳鉢に入ってて、これを一生懸命
そうですよ、ね、毎週、はい、寝るところからやります。
でもそれでこれ腐れますのでね、また冷蔵庫に保管して、
はい、
であとご汁って言いまして、それに大豆を絞った汁ですね、それを混ぜながら調整していくんですけど、それ腐れやすいのでね、
だからもうその準備から毎週始まりますね、ご汁を作って。
今は冷蔵庫もありますからいいですけど、
ですね、そうですよね。
だから多分昔の方はその日限りのその分量を作ってたと思います。
まさに一線ですね、
本当ですよね。
本当にそうですね、すごい。でもこういうやっぱりこう苦労があってこその、あの色っていうのは、
そうですね、
やっぱり価値があるものだなって思いますよね、はいはい、
それがまた一生懸命色塗りしたのに、 水元の段階でもう蒸して、さあ今水でもう海苔洗って仕上がるぞって言った時に、はい、この至らぬところに色が入ってるともうわじわじわじわじしますよ。
そんなこともあるんですね。
ありますあります。
でも山口さんはどうして紅型やってみようと思ったんですか？
そうですね、私 OL 時代がありまして、そこをまあ退社した時に、うん、なんか沖縄の伝統工芸一つ勉強したいなっていうのがありまして、最初は首里織の門を叩いたんですね、うん、すぐ近場だったので首里に住んでますし、はい、そしたらそこはもう人気の教室なんでしょうね、うん、いっぱいだったので断られて、うん、でたまたま会社の後輩に誘われて紅型に行って、いや紅型のあの色はちょっと鮮やかすぎてねって、うん、性に合わないなっていうところもあったんですけども、うん、習い始めるとそれがハマりにはまって、今や十何年っていうふうに経ちました。
小磯さんはどういうきっかけが、
は
い、
私はあの東京出身なんですけれども、うん、主人の仕事の関係で沖縄にご縁がありまして、まあもう31年になるんですけど、うん、あの沖縄に来る前はあの東京で着物学院でお仕事をしてまして、うん、あの着付けの指導をしてたんですけれど、でその時にあの紅型染めというのが高価なもので、あの手に入らなくて、でも憧れていまして、あの欲しいなとは思っていたんですけど、でそのタイミングであの沖縄に参りまして、であのたまたま近くに小禄南公民館で紅型サークルが立ち上がったところだったんですね。でそれであのお友達に誘われて、あのじゃあ一緒に行こうかっていうことで、で勉強を始めまして、でもぜひ自分で染めた紅型染めの着物や帯を身につけたいと、それが夢で、はい、もう目標で、で今に至っておりましてで28年になります。
素晴らしい、
ね、で未だにね、まだまだ勉強中なんですけれども、うん、おかげさまで、着物は今回展示したので5枚目になりましたし、
はい、
あの帯も何十本作っただろうちょっとちゃんと数えてないんですけれど、ワンポイントの帯から6通の帯、名古屋帯、袋帯と、だいぶ数が増えまして、
目標達成ですね。
はい、そうですねそれであのおかげさまでお世話になった方や親しいお友達にプレゼントできるまでになりまして、皆さんに喜ばれておりまして、本当に沖縄に来て紅型に関わってもうよかったと思って、私の人生が何倍もあの沖縄に来たおかげで広がったなと今更ながら感謝しております。
そう言ってもらえると、ね、やふそ先生も嬉しいんじゃないかな。嬉しいですよね。
先生聞いてますか
思いますけれど、で1000回、はい、まあ、やふそ先生の紅型教室はもう、まあ、とにかくもう月から木曜、あ、まあ、金曜日までとかいっぱいだというふうに聞いてるんですけれども、ね、はい、皆さんが1000回に入るわけではなくって、まあ、あのなんていうんですか、任意というか。
そうですね、厳しい掟がありまして、1年経たないと、まあ、あの工程がそれぞれかなりありますので、うんうん、1年経ってやっとちょっと半人前ぐらいなんですけども、うん、1年経たないと1000回って入れないっていうのがあるんですね、うんうん、それは1年目にして初めてポイントの帯、ワンポイントの帯を作らせていただけるって、う
ん、やっとオリジナルが作れるんだ。はいはいはい、1年はやっぱり基本の勉強、
うん、そうなんですね、
はい、
じゃあそこからなんですね。
そこからです。
今だいたい60名ぐらいということなんですけど、
もっと多いと思いますけど ね、70、80はいるんじゃないですかね、うん、教室が、何教室ですか。沖縄市、首里、うん、若狭、おろく、ウエルが2教室、午前と午後にあるの で、ね、でそれから10人って言っても70、それ以上ありますからね、だいたい70、80人はいると思いますね。
そうですか。で、まあ、今回は、だいたい、まあ、そのメンバーが、
そうですね、一度に
関して数点ずつ出して、
はい、
170点。
そうです、
はい、着物から、まあ、帯、小物まで、
そうですね、はい、
はい、 それぞれ、
ええ、まあ、昔はね、ご存知のように首里王朝時代は王族しか着れなかった紅型ですのでね、うん、それをまあ今先生のまあ教室を開講したってことは、一般の方にもこういうふうに気楽に着れるようにという意図があって、うん、こう教室を開いていただいたと思うんですけども、うん、今やスカーフとか、うん、ハンカチとか、小物のそれぞれにね、
うん、
ティッシュカバーとかですね、そういうのもみんな制作して、まあそれは見事ですよ。私ね、私見事で自慢したいんですけど、うちの師匠はそれは他人が決めることだ、自分で自分で自慢するのは何事だって言われました、この間。
さすが安田先生がちょっとおっしゃりさえそうだなとかって思ったんですけど、まあ、ご自分にも厳しくっていうことですもんね。で、先生のチェックが展示するには必要と。
そうなんです。
これチェックを抜けた小磯さん、あの今回は何をお出しになってるんですか。
今回ですね、付け下げに柄を置きした、着物と、あと帯、袋帯が3点と、あと 洋服が3点。
わあ、すごい。
あと掛け軸とかタペストリー、欲張って出させていただいております。
インテリアの雑貨まで。
そうですね、
なんか楽しそうですね、はい、山口さんは。
私も
山口さんすごいですよ、今回活躍してますよ。
今度初めてお着物を出したんですけど、顧問でね、最初この柄でどうですか先生言ったら、市松模様なんですけど、平谷地みたいさ
言われたの。
どんなに平谷地
でも素晴らしいんですよ
って言われて、あとはね、あの二分式の着物、それもうちの師匠は二分式って嫌いなんです、
はい、でもちょっと気楽に
着れるって言う、着物とは認めないっていう師匠なんですけどああそうねと思いながら、でもお気楽に ね、
そうですね、
帯を締めずに気楽に着れるっていうのは私は気に入ってるんですけどね、はいは
い、ちょっと小さい声になりました、ね
私も作りたい
私もたまに来ます、まあ、でもちょっとそういう気楽なのもあればっていうことですね。まあ、あの一石会の皆さんがやっぱりその紅型に惚れ込んでね、
はい、
あの取り組んできたこの作品、あの一堂に会しますので、どうぞご覧いただきたいと思います、はい、で10月22日が見どころと、最終日が見どころと伺ってるんですけれども、3時30分から4時までファッションショーが、
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
モデルはご自身。
そうですね、自分の作品を身につけて、うん、まあ、あの一回本当はねリハーサルをやったんですけど、うん、もうなんかあの恥ずかしさで早いんです、どうしても歩くのがで、もっとゆっくりもっとゆっくりの、もうなんかバタバタとリハーサルをしたんですけど、はい、本番がどうなることやらハラハラしておりまして、
いやいやいや、もう一生懸命やったやつを見てぐらい
で本番はみんななりきりですよ。
そうね、もうね、もう
楽しみにしてますからね、
頑張って、
はい、それなりのモデルで、
いやいやいやいや、
2人で進行役を、
あら、
あ、はい、そうです、
ね、そうなんですね、
させていただきます、はい、
あの皆さんがねどんな気持ちで、あのこの装いを準備したのかなとか、いろいろ想像することあると思うんですけれども、どうぞご覧いただきたいと思います。紅型ファッションショーは10月22日日曜日の午後3時30分から4時まで、今、展覧会を行っています天仏那覇の3階のギャラリーで行いますので、どうぞ皆さんご覧いただきたいと思います。22日が最終日なんですけれども、朝の10時から、土曜日までは午後7時まで、はい、最終日がちょっと早く、
そうですね、はい、ファッションショーがありますもんでね、
はい、展示は3時まで、で3時半からファッションショーです。
そうなんです。
ということ
で、ちょっとあのボディとかを様子を寄せまして、はいはい、会場を作って、だから狭いんですけれども、そこでファッションショー、
はい、
フロアショーというか、
はい、そうですね、
計画しております。
ね、これがきっかけでまた私も学んでみたいとか、もっとこう深めてみたいっていう人が増えるといいですね。
そうですね、ぜひ期待したいと思います、ね、ぜひ皆さんね、はい、本当にいい展示会だと思いますので、ご覧になりに来てくださいご覧いただきたいと思います。
沖縄の色と、
そうです、
それに惚れ込んで、
はい、
今打ち込んでる人たちの成果をぜひご覧いただきたいと思います、はいはい、2017一戦会紅型作品展もう始まっています。18日からですね、22日日曜日までということですので、皆さん足をお運びください。天仏那覇3階のギャラリーです。入場無料となっています。 ということで今日は一線会から、小磯恵美子さん、山口悦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM Naha. Your radio station.